こんにちは、門垣俊子です。毎月一度第3月曜日に配信しています知って安心在宅医療をお送りしてまいりましょう。もう今や超高齢社会ということで、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるというのはどんな状況のことなんでしょうか。なかなかイメージができないですよね。ということで、この時間分かりやすく、各方面の皆さんから紐解いていただこうと思います。今日は三つ居宅介護支援事業所の、ケアマネージャーでいらっしゃいます濱田陽子さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどお越しいただいて、今何件ぐらいの方を持ってらっしゃるんですかと伺ったら、すごい数ですね、
はい、45人から50人ぐらいでしょうかね。
昔の私が学校に通ってた頃の、はい、一クラスの人数ぐらいなんですけども、まあ、クラスの場合はね、それぞれが自分でこう頑張ってくれるので、まあ、先生は大変だったと思いますが、そう45人の方をご担当ということは、お一人が各お宅でご自分の人生と今一生懸命こう向き合ってらっしゃる、そういう方々だから、なかなか大変なんじゃないですか。
そうですね、まあ、ご本人だけではなくね、ご本人を取り巻く、そうですね、環境であったりご家族のこともまあお聞きしながらっていうことなので、それぞれもう同じ家族はねいないですもんね。
そうなんです、状況も含めてね。でもちろんそのご本人様の状態も含めて、で当たり前ですけども、お一人お一人全部こう一致してるわけですから、行かれる前にそのご自分の中で、じゃあ今度はこの方にこうこうこうって何かこう計画を立てながらお出かけになるわけですね。
そうですね、基本的にはやっぱりもう、国でね定められているのが、まあ、一月に1回はまあ、ね、必ず訪問してくださいよっていうので。
ああ、そうなんですね。
そうですね、要介護の出てる方だけなんですけども、はいはい、なので、まあ、前月にねどんなお話したかなとか、こう、まあ、そうですね、あとは、まあ、今この方のねそのこう課題になっていることがねどんなことなのかなっていうのを把握しながらっていう形ですね。
このケアマネージャーさん、それぞれ大体このぐらい持ってらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり今ケアマネージャーが不足しているので。
そうですか。ケアマネージャーさんになるっていうのはとても難しいんですか。
そうですね、一応何かしらのね皆さんベースの国家資格があるんですけど、
ベースの国家資格、例えば国家資格
です。私で言うと介護福祉士ですね。
はい、
うん、
はい、
で介護福祉士として、経験5年、
はい、
5年以上になるとこう受け入れる資格が取れるその、テストですね、
はい、
を受けるっていう形ですね。でそのテストに合格すると、また研修が待ってまして、はい、その研修を受けたらやっと
研修は座学ですか、それとも実務ですか。
基本的にはケアマネージャーの場合は座学ですね。
座学で、はい、それ長いんですか。
ね、ちょっと私も今定かじゃないんですけど、
もうお忘れになられました。
そう、かなり1週間、はい、いやもっとだったかなという感じですね。
詰めてずっと、
はい、
それが終わるともうじゃあ、
そうですね、一応ケアマネージャーとして仕事ができるっていう形にはなりますね。は
い、浜田さんで何年ぐらいなんですか。
私でね今年で19年目になりますね。
そうなんですか。はい、このケアマネージャーさんという制度ができて、
2000年に介護保険制度ができたので、はい、それと同時に、はい、ケアマネージャーの資格が
早いうちにもう動き出されたんですね。で現状として感覚としてやっぱり増えましたか、ご担当する。
あ、そうですね、もうどちらかというとなった時は、ね、ご利用者さんが一人でも早く多くね増えてほしいな、増えてほしいなっていう形でしたけど、もうどちらかというと今はもうお電話いただいてもすぐに受け入れるかどうかっていうぐらいになってはきてますね。
世代的にはおいくつぐらいの方が、今伺うと国家資格を持ってなきゃダメだし、その実務も5年ないといけないっていうから、やっぱり30代以上の
世代。どっちかというとケアマネージャーも高齢化してるんです。実は多分ね、平均50代が多かったと思うんですけど。
そうなんですか。でこれあとは次々と続いていってほしいところですね。
そうですね、
ですね、ありがとうございます。じゃあ早速ですけども、このケアマネージャーさんの、
はい、
在宅医療における、活動など いろいろとご紹介していただきたいと思いますが、はい、あの在宅医療以外の活動っていうのももちろんあるんですよね。
そうですね、
はい。
まあ、ただね、その私たちが関わる方っていうのは基本的にはまあご高齢になってね、加齢に伴う何かが起きてるか、まあ、こう何かご病気とかね、障害があって受けるので、こうやっぱり医療とは切り離せないところはありますけどね、
はい。医療以外っていうのはあるんですか。
基本やっぱりそうですね、先生たちと病院とか在宅医療じゃなくても病院とかね、はい、先生たちとのお医者さんとの関わりは、は
い、
あり
ますね。その中でのマネジメントをされるということですね。そうですね。あの今日お越しいただいたのが三津居宅介護支援事業所という、あのこういう、こうあの法人格を持ったところから来られてますけども、
はい、
これは例えばあの私ケアマネージャーのさっきのおっしゃったあれを全部終わって取れました、
はい、
じゃあフリーで動きたいです、はい、まあ、私たちだったら MC という、ね、司会者とかのフリーがありますけども、そういう動きというのはできないんですか。
そうですね、個人でってなるとできないので、まず会社を作っていただかないと難しいですね。
会社を作るかどこかに入るか、
そうですね、どこかの法人に所属しないとっていうところですね、
そうなんですね。でそこからあの皆さんそれぞれに行かれるということ で、
はい、
で在宅医療にじゃあのこの時間は皆さんにもいろんなヒントをお伝えしていきたいので、はい、ケアマネージャーさんから見た在宅医療というのがまずどうい う、 こう概略があるのか教えていただけますか。
そうですね、まあ、あの医療なんでね、もちろん病気を見てもらうっていうところがね、はい、お医者さんの先生のところなんですけど、まあ、病院の中の先生とは違って、はい、その方の、そうですね、自宅に行って診察をしてもらうっていうわけなので、はいはい、どちらかといったら病気だけではなくって、はい、その生活全般を含めて先生に見ていただいて、その中でこう連携を取ってその方を支援していくっていうのが全体的なところでいう在宅医療ですね、
はい。この生活全般を見ていただくメリットきっとあると思います、うん、このあたりご紹介ください。
そうですね、例えば、まあ、病院に行ってね、あのお薬もらうっていう場合はそのお薬がを処方されてもね、飲めても飲めなくても、はい、先生としては一旦ねお薬を出してはい飲んでくださいっていう形なんですけど、うん、在宅になるとじゃあどういう管理をしてどういう飲み方ができてるのか、はい、じゃあお一人でこの方が飲めないんだったらどうしたらいいかとか、うん、こう例えば置き場所であったりとか、
そんなこう基礎的なところですね。
そうですね、ちゃんと本当に飲める体制にまで整えるまで一緒に、まあ、みんなでね考えるっていうところまでは先生が入ってくれたりとかですね、はい、あとはそうですね、やっぱりあの食事制限とかがね必要な方なんかは、はい、その病院でね診察室の中だと こういう制限してくださいね、ああいう制限してくださいねっていうだけなんですけど、うんうん、在宅になるとなかなかそうはいかないので、
そうですね、
うん、そうは言ってもこの人はじゃあ調理ができるのかなとか、はい、じゃあ出来合いのものしか食べれない人に塩分制限って言っても、うん、なかなかじゃあどこまでできるんだろうとかっていう、
難しいですね、
うん、そこをまあ具体的に言うと在宅の先生と我々が一緒に考えていくっていうことですね、
はい、今みたいな例えば問題が出てきたら、課題が出てきたらどう解決しようという方に、
そうですね、だからお薬の飲み方で言うとね、もちろん薬剤さんに、
はい、以前もね、
ね、来ていただいて、
ね、
じゃあ どこにどんな風にね置いたらこの方は飲めるんだろうとか、はい、今度1日3回の薬だけど先生に相談して、じゃあ1日1回にある程度ねまとめてもらえると1日1回だったら飲めるよねとか、あとそれをじゃあ誰が確認するっていう、
あ、そんなところまでチームで、
そうですね、そうですね、
頼もしいですね、嬉しいですね、
何曜日はこうだねとか、じゃあこの間空いてる日はどうだろうとかっていうところまで、こうチームで考えるということですね、
そうすると本当あの気心の知れた方たちのチームワークっていうのが、あのご本人にとってはとても安心できる状況ですね。
そうですね、 ぱりこう、ね、密にかあの私たちが連携することで、こう結構、ね、見えてくることで課題であったりとか、その解決する糸口がすごく見つかりやすくなるっていう。
今の伺ってるとお一人暮らしの方でも本当対応していただけるということですね。
そうですね、お一人暮らしの人ほどですね、
でご家族がいらっしゃってもご高齢同士だったらなかなかそこまで老老介護と言われているところで、もう毎日毎日 の, その介護する側のご家族の方もご自分の健康を維持しなきゃいけないので、なかなか大変な状況ですからね。
そうですね、
じゃあチームで関わっていただいたらご相談なんかもやっぱりあるんじゃないですか。
そうですね、チームでっていうのは、ね、まあ、私たちケアマネージャーの、ね、役割の一つとして、そのチームをまあいかに上手に、ね、作れるかっていうのが、はい、うん、なんか一つの大きな仕事だなとは思ってるんですけど、
じゃあ具体的にその在宅医療に入られた時のケアマネージャーさんの最初からの関わり方、うん、そして全体の役割をちょっと教えていただけますか。
そうですね、最初の関わりは基本的にはね、まあ、もう皆さんその初め介護保険の認定を受けて、
それが必ずあるわけですね。
そうそうですね、
在宅医療というのは、いわゆる介護度を決めて認定してもらわないと受けられないんですよね。
そうですね、今のとこ介護保険自体は受けれないですね、はい、
そ
うですね、
それをあの申請するのはご家族というかご本人というか、
そうですね、ご本人とかご家族が、まあ、はい、まずね、そのちょっと心配だな、はい、まあ病院の、ね、にかかられてて、その病院の先生がちょっと申請した方がいいんじゃないのって言ってご提案されてっていう形で申請される方もいるんですけど、
どのパターンが多いですか。
ご家族ですかね、やっぱりご家族が久しぶりにお父さんお母さんに会えた時に、あれちょっとこれはいろいろ問題が起きてきてるぞっていうので、ご相談を、地域包括支援センターですね、
よく出てきますね、もう前も伺って別番組でもご紹介してますが、高齢者の方のよろず相談を受けてくださると、もうそういうね大きな枠で捉えるとなんか安心できるということで、地域包括支援センター、覚えにくいんですけども、皆さんは包括包括っていうふうに縮めて ね、
包括
おっしゃってるから、それだけでも覚えておかれたら、あんまり聞きなじみのねあるお名前ではないんですけど、
そうです、ね、
包括っていうのを覚えてたら皆さんこう専門の方はあーっておっしゃってくださるからつながると思いますが、そこに、連絡をしてご相談するご家族がっていうパターンが割と多いですか。
そうですね、
はい、でそれで、介護認定を受けましょうと、
はい、
でこの間もちょうどその方が来てくださったので、ほぼ1ヶ月ぐらい結果が出るまでありますとおっしゃいましたけど、 そうですね、はい、それには、申請をして、そしてその1ヶ月の間に
ね、市役所の方から認定調査っていう、はい、その調査ですね、はい、まあ、どんなことができにくくなってるかとか、どういうところに介助が、ね、必要になってるのかっていうのを、はい、市役所の認定調査の方が聞きに来るのと、
はい、
先生の意見書っていうのが、はい、先生の、まあ、どんな、ね、病気があってどういう病状ですよっていう先生の意見書が合わさって、
はい、2つが合わさって、
そうですね、
それでこう申請書が出来上がるという、
はい、
そうなんですね。市役所のご担当の方はなんかこう特別の資格を持ってらっしゃる方が、
あの、ね、行政によって違うようで、
そうなんですか。
そうなんです。看護師さんとか保健師さんが調査に来られるしと、はい、またでも全然違う、そうですね、介護の資格を持っておられる方が来られる場合もあるんですけど、
行政によって違うんですか。
行政によって違いますね、
はい、じゃあそれお聞きになってらっしゃるそれぞれの市によって間違って、でも先生の意見書もつくのは一緒 でそれで大体あのなんか会議をして皆さんで決められると伺いました。
そうですね、市役所で、はい、審査会っていう会議があるんですけど、はい、その会議で一旦、全国的にその調査の内容は一緒なので。
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい、でコンピューター判定にかけられて、
はいはい、
そうなんです。チェック項目だけで一応一旦コンピューターにかけるんですけど、ただまあね、お人なの で、
ね、
そのコンピューターだけでは測れないところを、その審査会っていうところで
実際に ね、
そうですね、
面会された方がいやそうは言ってもこうこうこうでしたとか、そういうことで変わってきて、
そうですね、
で介護度が出る、で判定が出てからが 今度は家族としたら次どう動けばいいんですか。
まあ、地域包括支援センターもう申請をした段階で、はい、地域包括支援センターが間に入って、まあ、ケアマネージャーさんを紹介してくれたりとかしてくださるので、はい、もう認定が出た時点で、
出ましたって連絡をすればいいんですか。
そうですね、はい、ただね、実は介護保険ね、申請を出した時点から本当は使えるんです、はい、その結果が出る前から使えるんです。まあ、あくまでも暫定っていう形にはなるんですけど、
はいはい、
そのね、やっぱり在宅で急にこう介護が必要になってるのに、ね、1ヶ月も1ヶ月半も待たないといけないってなったら、
それは確かにそうですね。私のおばの話をよくこの時間にするんですけど、急に寝た状態になって1ヶ月半で結局もう旅立ってしまったので、その間にいっぱいの方々に関わっていただいた、申請は出してるけどもまだ降りてないんですって言いながら、確かにもうケアマネージャーさんもヘルパーさんももう入れ替わり立ち替わり、急にこう重篤な状態になったので来てくださってました。そっかそっか、できるんですね。
そうなんです、申請を出した時点、はい、日から使えるんです、遡って、はいはい、
じゃあもう申請した時からケアマネージャーさんにお越しいただくということになるんですか。
はい、そうですね。
はい、でその時に行かれたそっちに行って、でご家族とご本人とお話をされるわけですか。
あ、そうですね、
どんなお話し合いになるんですか。
一旦はまあ生活全体をね、私たち見るんですけど、はい、一番はまあ今困ってることですよね。生活の中でどんなことが困ってるのかっていうところを
中心に、ね、嬉しいですね。こういうお話を聞いていただけるっていうのは、もう泣きながらおっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、
そうですよね。もう本当に突然のことだったり、介護っていうのは始まったり、で、まあ、逆に入院から退院してどうしていいかわからないお手上げ状態だったり、じゃあもう困りごとをまず聞いてくださる。
そうですね、
で困りごとを聞いて、そして
あとはまあその生活の中に、まあどういうね困りごとがあって、どういう方法で解決ができるのかっていうのを一緒にまあ考えていくっていうことですね。
じゃあもう生活の中にみっちり入ってくださるということですね。
そうですね、まあ、実際ケアマネージャーがその、ね、一緒にお料理をしたりおむつを替えたりするわけではないんですけど、基本的にはその方の24時間を、まあ、ケアマネージャーが把握するっていうところですね。
じゃあそこにしっかりと目を行き届かせてくださって、でこのご家族の場合、この方の場合はっていうので、うどれを介護保険で利用していこうかということをいろいろとアドバイスいただける。
そうですね、その、まあ、ご本人がね、まあ、もちろんできることできないことの見極めであったり、 あとご家族がね、ご協力できる部分とできない部分、
そうですね、
じゃあここはどの人にどういうふうに手伝ってもらうのかっていうのを一緒に決めていくっていう、
ということはこの、在宅医療の中で一番密着した存在ですか。
そうですね、どちらかというと、ね、全体をこう把握してまとめていくっていう、チームを、ね、まとめていくっていう、
そうですね、だから状況もよくご存知だから、チームの方々にも情報を発信される立場でいらっしゃるということですね。
はい、
そうなんですね。でそのケアマネージャーさんが、いろんなことの困りごとも聞いてくださりながら、ここにはじゃあどんなサービスを使うかとかいうのも入ってくるわけですか。
そうですね、もちろん介護保険制度で使えることと、まあ、逆にじゃあ使えない問題はじゃあ一体その地域のね、どんな人が助けてくれるのかっていうところも、やっぱり介護保険制度でね、なかなか解決できないこともたくさんあるんです。でそれをじゃあこういう資源がここにはあるよとか、この地域はこの人が手伝ってくれるよっていうのも、はい、相談に乗っていくっていうことですね。
ということはもう介護が本当にその、まあ、お一人暮らしにしろ、老老介護にしろ、通いで来られてるにしろ、頼ることができるということで、なるべくこう快適に 在宅住み慣れたお家で、うん、続けられる状況をみんなで考えていただけるということで、
そうですね、よく私たちの言葉で言うのは、はい、その人らしくっていう、
伺いますね、
よくその人らしくって言うんですけど、はい、
ただニュースなんかで介護疲れですとかね、でちょっと悲惨なニュースもあったりする、そういう方々にはこのケアマネージャーさんたちが入っていく、そういう状況になかったということですか。
そうですね、私もいつもね、ああいうニュースをろうろう、ね、はい、介護で疲れてとか、はい、こうね、親の介護に疲れて子供が一人でとかっていうね、はいはい、うはい、なんでもうちょっと早くこう周りがね、こう支援することができなかったんだろうっていうのはちょっと思うんですけどね。まあ、中にはやっぱ発信できる人とできない人がいるっていうので、基本ね、介護保険制度使うのに、一旦はそうこう認定を受けるのにね、発信をしないといけないっていうので、はい、こういう
その最初の入り口ができてない、
そうですね、
もったいないですね。
でもね、今民生委員さんもね、お一人暮らしであったり、ご高齢の方を回っていただいてるんで、民生委員さん発信から、その、ね、ちょっと心配な方がいるよっていうので、はい、地域包括支援センターに報告が入ってっていう形もあると思うんですけど。
ということはご近所さんから、ちょっとした情報が包括支援センターさんの方に、入ってくることもなんか救いになるかもしれない。
そうですね、多いですね。最近ずっとあそこは窓が閉まってるんだけどとか、はいはい、新聞が溜まってるんだけどとかっていう形で、うんうん、
あ、そうですか。
そうですね、ご近所の目はやっぱ大きいですね。
ということは本当に残念な形というのは、今伺ったなんかもういろんなことを委ねていける受け皿があるのに、で介護保険というのはみんな引かれてますの で、
そうです、ね、
当然の、ね、権利としても使えるんであれば、資格があるのにそれすら使ってないというもったいないところから、逆に自分たちだけの世界に入ってしまって残念な結果になるという、
そうですね、
それはぜひご近所さんが分かってたら、包括支援センターというところへのご連絡、まさは民生委員さんですか、ね、
そうですね、
なかなかでも民生委員さんがどなたかもわからないので、行政さんとつながろうと思ったら、そういうこう包括支援センターが一番窓口として行きやすいでしょうか。
そうですね、三田市もね、6包括、
ね、ありますから ね、 そうですね、ぜひ皆さんそういうこうご自身で制度としてちゃんとあるものは、定期を使ったらとってもお得に電車に乗れるのに、毎日料金を払ってっていうのと、ちょっと例え方が違うかもしれないけど、いわゆる安心できてお得な方法があるのに使えてないのはもったいないなという、
そうですね、今伺ってると、やっぱり助けてという声が、ね、出せる方は本当に、ね、つながるんですけど、その声がやっぱり出せない方もいるのかなとはちょっとね、思いますけどね。
じゃあ当然こう在宅介護をされてフォローできる状況もあるのに、使ってらっしゃらない方っていうのは結構割合としてあるんですか。
そうですね、でも2000年からね、介護保険制度が始まってるので、はい、だいぶその2000年始まった頃に比べたらね、ケアマネージャーっていう名前も浸透しましたし、はい、もちろん地域包括支援センターっていうところがあるということもね、出てきたので、その頃に比べるとだいぶ発信はしやすくなったんじゃないかなと思いますけど、はい、
ただこう本当にちょっとこう何かのすれ違いとかでたまにっていうところがあるか、
そうですね、
もしそういう方をこうご覧になってたら、どこかにつなげてあげられればいいわけですね。ありがとうございます。それでケアマネージャーさんがいろんなことを組み合わせをされるときに、どんなこの時間にはいろんな専門職の方にもお話を伺ってますが、どんな専門職の方に関わってもらえることが多いですか。
基本的にはね、介護保険サービスの事業所さんが一番多いんですけども、はい、いわゆるヘルパーさんとか、はいはい、ね、デイサービスとか、
デイサービス、はい、
そうですね、あとリハビリの先生であったりとか、リハビリ、はい、
それ以外には
あと、まあ、もちろんね先ほど出た薬剤師さんであったりとか、
そうですね、はいはい、
あと今ねお一人でこう成年後見人さんをこうつけないといけないような状況の方には、はい、成年後見人さんの申請をするっていうので、まあ、司法書士さんであったり弁護士さんであったりっていう方たちと
すごいいろんな方と関わりますね。
はい、
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりそういうあのいろんな方のこういうことがありまして全般的なことも情報として知識として持ってらっしゃらないと、あの組み合わせというか組み立てができないの で、
ね、日々だから、まあ、ケアマネージャーね、あの勉強してます。私たち研修がかなり研修がいろんなところの成年後見人の制度であったりとかと、やっぱりね医療的な知識もいるので、ね、医療の知識であったり、あと看護師さんですね。
ああ、そうか、
看護師さんとかお医者さんの医療の、はい、方たちですね、は
い、当然この方たちがいらっしゃるから在宅医療が成り立つわけですけども、こうなんて時間割というか週間割というか月割というか、それもケアマネージャーさんが組まれるんですか。
そうですね、全体的なところで、まあ どの時間帯にねどんなお手伝いがいるのかっていうので、はい、その介護保険の制度だけじゃない、はい、もちろんご本人の力であったりとか、ご家族であったり、時々ご近所の方であったりっていうところも巻き込んでっていうところですね、
そうなんです。そういう個々のいろんな本当に関わりを持った一つ一つの大切なあのご担当のところを40何か所
そうなんです。
でなおかつその方たちとはきちんとこう連絡が取れるように連絡網として携帯電話を、
あ、基本的にはもう今はね、携帯電話をいつでも、まあ、あの出れるようにっていう形にはしてますね。
いつでもというのは夜でも。
そうですね、まあ、事業所によっては違うんですけど、はい、24時間連絡のつく体制を取ってるところもありますし、はい、まあまあね、日中しかとか土日休みですよっていうところもあるんですけど、
事業所さんによって違いますか。はい、そうですか。でもこう何かあった時にまずは頼れるのはじゃあケアマネージャーさんということになりますかね。
うそうですね、
でそこからあのじゃあ誰々さんに連絡してみたらとかっていうことのアドバイスも、
そうですね、我々がもう緊急事態をね、私たちが間に入って先生連絡入れたりとか、看護師さんにちょっと、
はい、
こんなご様子だけどって相談することもありますし、
いや、そうなんですね。じゃあもう一番ご自分のこう思いもお伝えしておいた方がもちろん分かっていただけるから、もう丸っぽ受け止めていただけるという頼りにしてあの付き合っていただけるということになるわけですね。
そうですね、
ありがとうございます。いろいろとこう少しあの透明だったところがちょっとこう、あ、ここにケアマネージャーさんがいて、そしていろんな方が関わってくださっていたのが少しずつこうあの埋まってきたかなという気がしますけれども、じゃあの最後にですね、リスナーさんに、在宅療について、はい、ぜひこれをお伝えしておきたいと思っていらっしゃることをお聞きしたいんですが、
はい、そうですね、まあ、もちろんね病院にこう医療でいうとね、在宅医療だけでいうともちろん病院にね通院できる間は通院してお薬もらってっていう流れがね、はい、だと思うんですけど、まあ、病院に行けなくなっていたりとか、はい、まあ、行けない理由がある方、
うん、
で病院に行けないので治療ができないと思われている方もね、はい、中にはいると思うんですけども、まあ、自宅にねお医者さんに来てもらってきちんと診察を受けることができるっていうこともね知っていただきたいなっていうのと、あとまあ多いのが最近やっぱりがんの方のターミナル期になって、あ、
はい
はい、まあ残念ながらねもうこれ以上なかなか病院にいても治療が受けれないよっていう状況の方、
うん、
で自分のねお家の方が安心なんで入院はしたくないっていう方で、自宅で最後を迎えたいと思われてる方、もう病院とねあの変わらぬ医療がお家でも、はい、なるべく受けれるので、あとこう痛みであったり苦しいところもねお家でこうお薬調整をしてもらって、お家で最後まで過ごせるっていうのが在宅医療なのかなっていうので、そこもね先ほど言ったようにもちろんチームで関わりますので、
はい、
まあ、病気になってもね医療のところ病院の中でこう医療が生活ね、生活の中心というよりは生活の一部に医療があってっていう、 でそれこそその人らしくこう、まあ、人生の最後を迎えていくっていう形もお家でできるようになってきたなっていうのは感じますね。
そうなんですね。ありがとうございます。お家だったらまあ、食事制限が難しいとおっしゃったけど、逆に言ったらわがままもね、
そうですね、
ちょっとね今日ぐらいは少しアルコールをね口に湿らせたいなと思って、病院では絶対にできないことでも、
そうですね、だから本当にお酒がお好きで、飲みたいから帰ってくるっていう人もお家で、私担当の人は最後奥さんの口づけでアルコールを飲んで最後を迎えた人もいます、
はい、そうですか、はい、わー、それはもう絶対にご自分でも最後は美味しいお酒が欲しいなと思ってらしたんでしょうね。本当人生の最後までずっと付き添うことができるということですね。ありがとうございました。まだまだ皆さんにはねこうイメージしにくいことかもしれないけども、とにかく住み慣れた我が家で、このシリーズでは歯医者さんにも出ていただきました、
ね、
はい、お家でと思いました。でそれから先ほどから何度も出てる薬剤師さんも来ていただけて、でそのチームの中で1週間に1度調整をしながら、残ってるお薬がないかとか、なぜ残るのかとか、そんなお話も聞いていただけるということで、とにかくチームで関わってくださるから絶対に関わっていただきたい場所だなというのはすごく思いましたのでね、気軽にご相談、まずは窓口として地域包括支援センター、そちらの方にご連絡なさってみてはいかがでしょうか。今日の、皆さんにお届けした知って安心在宅医療、お話は三津居宅介護支援事業所からお越しいただいたケアマネージャーの濱田陽子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月20日の月曜日に配信していきます。次回もぜひお聞きください。